おはようございます。武田哲也です。
おはようございます。水谷香菜です。
この学生さんの気持ちわかるよ。ちょっとそれちゃうけど、これも脳の方の問題と同じなんだけど、あのイタリア映画だったかな、ユーポスティーノって郵便屋さんっていう、
はい、
おらあら好きでな、
静かな映画です、
ね、ものすごく静かなね。あの撮影中に主人公の俳優さんが死んじゃうってやつで、はい、死を、まあ命をかけて作った最後の作品だったんだけど、あの中で一番俺好きでね、ああ人生ってそういうもんかと思うんだけど、ある詩人がいて綺麗な詩をこう語り出すんだ。で郵便屋さんが意味が分からずに、それは先生あ何の意味って言うと、聞いちゃダメっていう、覚えておきなさいって、その詩人がつぶやいた形容詞にいつか人生で出会う、その時に解けるんだっていう、これはねもう本当に映画で学んだ最高のセリフだったな。
はい、
あの喜びってそういうことだよね、うん、だからだんだんほら俺もジジイになってきたけど、あのジジイになった喜びってあるんだよね、
うん、
それがねやっぱり結びつきの問題なんだよ。俺ね漢字博士で白川静香ってもうこの番組でも取り上げてますが、
はい、
この人の話をね俺実は20代の時に聞いてるのよ、
うん、
それがね結びつくついたからね、ものすごく嬉しいんだよね。
はい。
これはちょっと自分でもネタで、ちょっと文章にしようかなと思うんですけど、俺ね、フォーククルセダーズ辞めて、新しくバンドを作った橋田のりひこに、ある日アマチュアとして呼ばれるわけ。で、楽屋で橋田のりひこっていう大スターが、あの例の風なんかを歌うあのシンガーが、俺に親しく口を聞いてくれるわけ。その橋田のりひこっていう人と話してる時に、彼が自分の立命館大学に教授がいるって言うんで、ある教授の話をする。それが実は白川静香っていう漢字博士だったっていうね。
はい。
それがね60代でやっと結びつくんだよね、うん、その時の喜びってでかいんだよな。さあ、ちょっと行きましょうかね。今日はですね、カート、バネガットっていう小説家の方の名言でありますが、非常に酷なセリフであります。世界は参加していく歴史である。あらゆるものは参加していく。参加というプロセスは腐るとほぼ同一の化学現象でありまして、脳もこの参加が加齢とともにやってくる。あの生きてゆく綱であるための酸素が実は老化の元凶であって、酸化を防止すること、それが実は不老不死の妙薬なんでありますが、酸素がないと生きていけないくせに酸化してってだんだんこう錆びついていくという、うん、この矛盾の中に人間は生きていくということでありますな、
はい、
これはまあ余談でありますがね。さあこっからはよくわかりませんけども、やる気を出させ持続するためにはアセチルコリンという、それからドーパミン、こういうものが人間をやる気にさせる。で、これが栄転神経を刺激して快感、達成感を得るということであります。この辺まではちょっと科学の用語で分かりにくいですけども、達成感を満足させるためには目標を大きくって言いますが、
はい、
これはね、あんまりいいことではなくて、目標を小刻みにすることなんですって。
小刻み？
うん、俺これはね名言だなと思ったんだ。
うん、
のここの、糸井さんと池谷さんの話はこう脳のあらゆる分野にわたっていくんですけど、脳の使い方の中で脳の矛盾等々もありますけども、脳の達成感という快感を味わうためには目標を大きくするんではなくて目標を小刻みにする。
うん、
この小刻みっていうのはなかなかのキーワードですな。
うん、
だから今もちょっとやってることが実は私の頭の中ではあるんですけども、やっぱりある限度以上原稿の量を書くまい、あの量を書きすぎるのはやめようっていうね。そこで面白いのが猿の実験なんですって。
はい、
この池谷さんが言ってる猿の実験の中でものすごく面白いのは、猿に円と楕円を区別させる。で、丸が出るとレバーを押させる。で、丸だと餌を与える。で、楕円だと誤りなんで、餌を与えない。ものすごく時間がかかるんですって。 猿に円と楕円の違いを覚えさせるの。
はい。
そこでなんだ、面白いことに、この池谷さんがおっしゃってるのは、一番最初にまず、円と三角形で同じことをやるんです、うん。で、円だと餌を与えて、三角形だと餌をあげないという意地悪をしといて、今度はそれを、問題を、次元を上げて、円と楕円にすると、うん、一発で見抜くんですって、猿が。
うん、はい。
これは、ちょっと勉強になるよね。
本当、段階をちゃんと踏んでやっていくっていうことですよね。
うん、だからやっぱりあらゆる問題をこう解決していくときに、円と三角形で想定しといて、それをができるようになったら、今度は円と楕円という問題をこう上げていく。目標は大きくしないで、小刻みに切って、こう行くというね。
うん、
もう時間いっぱいになってしまうので、この続きまた明日のマナイトの上で。